今日からフィリピ人とへの手紙からの、神様からの私たちへのメッセージを少しなりとも受け取りたいと思います。
再见。
まずこの、挨拶というところですが、こういうタイトルはこの新教では、から日本でも取り入れられたわけですが、こういうタイトルがあると便利なところもありますが、我らの集まりではしばしば触れてきましたが、これによって先入観を持ってしまうと。パウロはここで挨拶を、単なる挨拶をする、日本語の挨拶だったら、おはようとか、さようならとか、ご機嫌いかがですかっていう。あるいはお疲れ様とか、そういうごく気軽に日常的に言う、そういう単なる挨拶をここで言ってるのかと。パウルは聖霊に満たされておった人です。そのような人が単なる挨拶言うかということはまず問題ですね。パウロ自身がですね、ここの一節二節のこのことが、単なる挨拶だと。日本人的な意味での挨拶だと分かったらとても意外だろうと思われるところです。なぜかと言いますと、この一節。パウロは自分のことを何者と言っているかということです。
声は全くしません。この電話以外の声は。
あ、聞こえてますのでね。マイクをオフにしてください。
はい。ここで、キリストイエス。のしもべというこの言葉ですね。これは本来、非常にたくさんいた当時奴隷のことですね。売買もされて命令通りに従わなければいけない。日本ではかつては当然、戦前でも奴隷のようにとまではないですけれども、小作人、あるいは江戸時代であればですね、厳しく地主たちから取り立てられ、領主から取り立てられてですね、食物が本当にできない飢饉の時であっても、徹底して絞り上げられ、年貢が納められないと言ったら、農民に縛って、乾いた実の草、芝のようなものをくくりつけて、火をつけて、そして火が燃えるので熱くて転げ回る、それを火踊りだと言って、そういう残酷な刑罰までやったりとかですね、本当にまあ、漁師のための半分取りみたいなことも、あちこちでされたようです。いや、当時、ローマの国には、大概の普通の自由民の家庭には、一人二人数人、ちょっと大きければもっと多くの奴隷、これは戦争を次々と拡大していったから、勝利を次々収めていったので、その敗北した民を奴隷として、このドゥーロスという言葉ですね。ギリシャ語ドゥーロスですが、旧約聖書のギリシャ語訳。これは世界最大の翻訳の書物ですが、 最初にできた世界最大のものですね。で、これはレビキなどに、あなたのものとなる男女の奴隷は、あなた方の周囲の国々から男女の奴隷を買い取るものでなければならんと。なのに、イスラエルの国においても、周囲の国々から奴隷を買い取ると。奴隷ってのはそういうふうに売り買いされたわけですね。あるいはサムエル記上の8の17にも、王を立てると、あなた方の羊の群れの10分の1を取り、あなた方は王の奴隷となる。というようなことが言われております。このドゥーロス、この言葉はですね、そういうことで非常にありふれた存在だったわけです。日本では奴隷というとアメリカの黒人奴隷をと連想してしまうんですけども、黒人奴隷はほんの一部のある時代からのことですが、それよりも遥か昔から日本においても自由を奪われる、束縛され、命令通りに従わせられる。そういう広い意味の奴隷、言葉の意味でドゥーロスっていうのはたくさんあって、このギリシャ語の一番よく使われている72訳というギリシャ語訳の旧約聖書、新約聖書と新約あると510回もこのドゥーロスという言葉が使われておるんですね。マタイの福音書だけでも30回もあります。で、これは奴隷と訳され、また、しもべ、漢字は僕という字を当てますが、家来とも訳されています。こういう、さっき言いましたように、戦争の捕虜とか、貧しい家の人たち、あるいはその、一度奴隷とされた人の生まれた子供たちも、連れてきた子供たちも、ある資料では、この自由民の3倍ほどの奴隷もいたとも言われているほどです。そんな正確な方はわからないと思いますが、でも、奴隷といっても非常に能力、例えば敗戦国、例えば戦争に負けた、あるいは奴隷状態にされて散々こき使われた、ヒトラーの時代のイタリアたちも非常に優秀な人ももちろんたくさんいたわけですが、奴隷となったから能力がないとは関係なくて、黒人でもですね、奴隷とされたけれども、パウエル以前の国務長官とか、オバマさんのように、あるいは非常に音楽能力を優れた人、これはもうたくさんいろいろおるわけです。ですからこの当時も奴隷といってもですね、非常に能力ある人たちも当然いろいろいたわけなので、そういう能力のある人は家庭教師や、いろんな仕事の会計、仕事の監督、そういうものも担当するものもあったと。そんなにたくさんいたから、そして、キリスト教が初期にローマ帝国に火が各地で燃えるように伝わっていった、その過程においては、特にそうした奴隷として使われている人たちが非常に多く伝わっていったということで、パウロの手紙にも、第一コリントの7の21にもあります。あなた方が神から呼び出され、イエスから呼び出されて、奴隷の時に呼び出されてあっても、それを気にしないでよいと。しかしもし自由の身になるようなら、むしろ自由になりなさいと。そしてその姿に、主にあって、呼び出された、キリスト者として、性別された、召された、生徒された奴隷は、主によって、霊的には自由人とされたものだと。そしてまた、やはり同じように、キリストに呼び出された、要するに、召されたという訳を使っています。本来、コール、英語で言えばコールで、ごく普通の言葉ですね。カレオというギリシャ語です。コールは英語でもですね、ちょっと米を読んでコール。これでも日常に使う。カリオもそういう、ごく普通の言葉ですが、メスだなんていうことは、我々、口語ではまず使わないですね。で、こういうふうに、キリスト教用語として、召されたという言葉を使うと、なんか特別な宗教的な用語に響きますが、ごく普通の言葉ですね。 主にあって主によって呼び出され呼ばれた。そしてまたそのように神のもとにイエスのもとに呼ばれた自由人はキリストの奴隷なんだと。こういう霊的に見ると奴隷という身分であっても主にあって召された主にあってキリスト主された奴隷は主にあって自由人だと。またそして召された自由人も自由だと言いながらキリストの奴隷になると、キリストの奴隷というイメージは私たちにはその奴隷黒人奴隷とかいう強制労働で徹底的に逃げ出したりすれば痛めつけられるというイメージから奴隷というのは合わないですが、これは忠実に主人に従う、キリストに忠実に従う者としてのイメージで言われています。この現代の日本語口訳の訳をしもべというのはイメージがこの非常に重要な言葉であるのに意味が不明瞭ですね。なぜかというと今頃しもべとか言ってもどういう人がしもべなのかイメージがわからないはずです。特にある程度若い世代といっても3、40歳以下の方々においては特にですね、しもべっていうようなものを何だろうかと、映像とか漫画とかスマホのようなものゲームとか本をほとんど読まないという人たちが非常に多くなってしまった状況では、このしもべって何だろうかと、僕というもともとはこれは汚れた仕事をする語源的にはですね、漢字の語源辞典で調べたらそういうものだと、人だというからことから自分を謙遜した形でですね言うと、でそれがまあ比較的近年になって一人称俺、拙者とかいう話題で、僕、改まった時には私、なし私ということに一人称になっています。そういうふうに、この詩も僕っていうのと、ごく普通の言葉ですね。僕はそういうこと。公式の場でも僕というふうに言って言われる人もおります。だからごく普通の一人称なのに、だからパウロ、同じ漢字ですから、パウロ、キリストイエスの僕である、しもべであると言ってもどうもピンとこない。これは言語はドゥーロスで奴隷という本来意味なんだと。で、現にこの新教大学でも、別のところでは、今言ったように奴隷と訳されているわけです。一般的にはこのしもべというのは、召使いとか下僕、召使いといっても雑用するために役問われているものと、あるいは身分の低いものとか、まあそういった形でしもべと言われますが、現在しもべという職業名はないわけですね。要するにこれですから、アメリカの個人訳として非常によく知られたもの、いわこのやはり Slave of Jesus Christ と、言語がデューロス・スレイブを表すので、そのニュアンスをはっきり出すために、そういうふうに Slave of Jesus Christ、スレイブということで訳しているのもあります。それに、まず自分の本質的なものはイエス・キリスト。油注がれた神から油注がれた救い主で人間としてしかも来られたイエス、その奴隷だと、その方に忠実に従おうとする、従うしかない。昔の奴隷は強制的に嫌々させられるけれども、キリスト者は自ら好んで本当にキリストに従うしかない。他のものに従っては生きていけない。さっきの歌 I need thee every hour、別の賛美歌で Every passing hour、 過ぎゆくその刻々と私はあなたが必要なのですというふうな賛美もあります。本当に切実な魂の必要としてあなたに従っていくしかないと、そういう意味ですね。そういうで、奴隷、この世の奴隷は強制的に意思に反してさせるが、キリスト者の奴隷は自らの意思を捧げて忠実に従っていこうとする。 それにまず自分とは何者か、この世を救うために神が直接怒られた人でもあり神でもあるキリストイエスに前例を挙げて従おうとする、従うように導いてくれたのだと。私たちの本来肩書きというかですね、一番大事なことは私たちもキリストイエスのしもべとしてくださったとものだと、キリスト者という意味にそれが込めることができるわけですが、そしてパウロとテモテからと、折々にですね、このように、複数名で言っています。例えばガラテヤ信徒の手紙の一章の最初を見ますと、キリストを死者から復活させた父である神とよって使徒とされ、使わされたものとされたパウロ並びに私と一緒にいる兄弟一同からガラテヤ地方の諸教会へと。他でもそうですけれども、絶えず自分からだけのお祈りではなく、コロサイ信徒の手紙もそうですね、第一章。神のご意志によってキリストイエスの使徒、この人も今ではキリスト教の十二弟子やか使徒のようなイメージが定着してしまっていますが、本来はアポストロス、アポステロを使わすという言葉の言葉で、単なる使者、普通名詞なんですね。本来はキリストイエスから使わされたものとされたパウロと兄弟テモテからコロサイにいる聖徒、クリスト者たち、キリストにある忠実な兄弟たち、そういうふうに、インモリも共同体としてキリストの一つの体として自分だけが祈るということ、当然もありますけれども、それとともにこのように絶えず共にいるエクレシア、絶えずそれほど集まりの人と一体感を持っていたということが伺えます。キリスト教の非常に重要な特質は集まりを極めて重視すると、集まりはキリストの霊的な体であるとまで言われている。イエスもあれだけ神と同じ全能、あらゆることを見抜く英知と、そして見えない人も直ちに見えさせる神の力を持っていたにもかかわらず、単独で全てのことができたにもかかわらず、あえてつまずきやすい、そして自分中心になりやすい12人の弟子たちと共に行動されたと。もうその夜は捕らえられて、次の日は殺されるという、あのゲッセマネの時も眠り込んでしまう弟子たちをも祈っておると、そのような最後の場においても伴ってゲッセマネのそれまで同行したと。そういう共にある祈りということがここから私たちに伝わってくるわけです。まあ、私自身、また今日集っている多くの方々もそうですが、信仰の歩みが今日まで続けられたという過程では、たくさんの集会の方々、あるいは知り合いの方々、キリスト者の方々の共同の祈り、一人一人が祈ってくださるということも合わさって、また集まりの共同の祈りとして捧げられ、また守られてきたということを思い出します。御言葉を語る者も、多くのその集まりの人によって共に祈られている その共同体の祈りによって守られて、そしてその祈りもまた深められるということを思います。で、フィリピンにいて、まあ、テモテはまた別の時に触れますが、テモテへの手紙とあるぐらい特別な共同性だったのがわかりますが、フィリピンにいる、フィリピンってどこなのかと。まあ、こういったこともですね、やはりより当時のキリスト教の伝わり方ということを少しなりともより正確に知っておくために、どのあたりなんだろうかということもですね、当然、知っておいた方がベターだろうということです。それで、今地図を送りましたので、地図が見える方は、ショートメッセージ、チャット欄に見えると思いますので、それを左クリックしたら、見えにくいかと思います。まあ、その画像、ダブルクリックすると、ちょっと大きくなるんですけど、それできない人も、の地図の真ん中をちょっと上の青い丸で囲んだところ、見えにくいですが、ピリピリというところですね。現在のギリシャの地域だということはわかります。はい、フィリピア、こういうところです。エーゲ海、海沿いの近いところですね。で、これは、選手のこうした地名とか名前、に関心を止めてもらうため、ちょっと解きますが、この、フィリピンで思い出す地名といえば、フィリピンですね。で、これは、英語、キリストに従った人、ピリポと訳されている、フィリポ、同じなんですね。これは、フィリポスっていうのはもともと人の名前でフィレオを愛するということとヒッポス、馬という言葉はギリシャ語でヒッポスなわけです。ですからフィリポスというのはフィレオとヒッポス、馬を愛する人とですね。で、昔は地位の高い人は非常に立派な馬によく乗っていた。キリストも黙示録では来ておられるときには小さなロバのというみすぼらしい姿で歩まれ、霊的なキリストになられてからは白馬の騎士としてですね、描かれておりますが、このフィリピンは、マジランが世界一周のときに到達したヨーロッパ人が初めて1521年だったんですね。その後20年余りして、スペインの当時皇太子だったのがフィリッペ2世、後の王になった。で、そのフィリッペ2世にちなんで、フィリピンと名前を付けたわけですね。で、この聖書のフィリップという地名になったのは、マケドニアの支配者王がフィリポスという人が、キリストよりも350年ほど前に、自分の名にちなんでつけたと。そういうことで、まあ、そんなに地名になったり、人の名前になったりするような、馬に対しての愛好が強かったということがわかる。これは直接聖書の愛と関係ないんですけども、フィリポという人の人の名前やら、地名やら、この手紙の、重要な手紙のタイトルにもなっている。で、ここで、キリストイエスに結ばれている。これも以前からも繰り返し言っていますが、キリスト家にあると。縁ですので、英語の因に当たるわけです。縁クリストイエス という発音になりますが、キリストイエスにある。英語訳ではもうみんなですね。In Christ Jesus。キリスト家に結ばれているというと直線的な感じですが、キリストイエス、霊的な存在ですね。今、その内に置かれている。すべての、ハギオスっていうのは、本来は、その背後にヘブライ語があって、分かたれたものと、これ繰り返し言ってると思うんですが、神様によって分かたれたもの、様々な弱さや罪があるけれども、神様の深いご計画によって特に選び出され、分かたれたものを、中国ではこの正義という漢字で当てたわけですね。英語で法理と。だけど、ニュアンスが、この中国の耳という漢字は耳がよく聞こえるということは違って、本来セパレートという意味です。それから監督という言葉も、今では我々にとってはキリスト教信仰で、この、監督っていうふうなこと。なんとなく、まあ、こういう教会の中にはそういう監督と、執事という役職名を置いているところももちろんありますが、これはですね、元の言葉はどういう言葉かというと、エピスコポスって言うんですね。エピスコポス。エピは英語のアポン、上にと。スコポスはスコペオというギリシャ語で、スコペオを見るですね。これはラテン語から英語にも入って、スコープ。マイクロスコープ。マイクロは小さい。スコープは見る。小さいものを見る。顕微鏡。テレスコープ。テレは遠い。テロス。というギリシャを書いていますが、今頃テレワークと言っているところですが、テレスコープ。遠く見る。望遠鏡と。それにこのこの言語、エピスコポス。というのは上から見るというわけですね。ですから他のところではこれは上から見るから仕事の農園の監督とかいうふうに今訳されています。でこれからですねエピスコポスなんですけども、映画撮れてピスコポス、これがピスコポスが少し変形して、ビショップ。ビショップという司教とも、ミレール司教とか訳されたりします、司教。これもともとはエピスコポスの絵が取れて、エピスコポスからビショップになったんですね。監督、上から見る人。で、旧約聖書の中には、このエピスコポスを神様に当ててるところもあります。それから、この、奉仕者、ディアコノス、まあ、これはサーバント奉仕する人、ディーコンとも訳されたりしますが、まあ、こういうふうに、とにかく、ここで言ってるのは、その当時、クリスト者たちのこと、信仰が特に強く与えられた、聖霊が与えられた、言葉が与えられた人、特に与えられた人たちが、その信徒たちをですね、見守り、そして霊的に間違った方向を言っていれば、それを正しく導くと。そういう意味で、上から見る。全く同じレベルで見たら見えない。その人たち、本人たちが、まだ信仰の入ったばかりの人はよくわからない。今のように聖書もないわけですから。それを深く聖霊を受けて、キリストの真理を受けた人が、そういう意味での霊的に上から見ると。見て気を配る。愛を持って気を配る人たち。ということが、この、まあ、監督と訳された、エピスコポスなんですね。私もこれ、半世紀も前に、以上前に初めて言って、監督ではどうしても野球の監督とか映画監督の思い出して、で、すごい、それ霊的じゃない。 ニュアンスが日本人に染み付いていると思いますので、この訳語はちょっとピンとこないところがあったですね。で、言語が分かってからはそういう意味の本来の意味が伝わってきたわけです。ですからここキングジェームズバージョン、一番よく入訳として世界で読まれてきて、現代も読まれているのはこのところビショップと、そういうふうに確かに訳している。あるいは新しい訳ではオーバーシー、オーバーシア、上から見る人たちというわけですね。監督と奉仕する人たち、要するにクリスチャン、一般のクリスチャン全部の、それから後からこの上に立って見ている人たちと奉仕をする人たち、それからここでですね、そのすべての人に父なる神と主イエスキリスト、これも一番正式に言うと主っていうキュリオスというギリシャ語は旧約聖書のギリシャ語訳、人たちが使っていたのもそれだったわけですね。旧約聖書のギリシャ語訳ではヤハウェイという、数千回も使われているヤハウェイという言葉の訳語だったわけです。ですから、この漢字はですね、主人と言ったり、主と言ったり、車種と言ったり、何でも主だった人を主ですね、主としてやると。主になって戦うとか、いくらでもありますが、これこの主っていうのはキュリオスで神ヤハウェイの訳語として使われたので、今日の単なる、一家の夫を指して、まあ、主となって、家族をリードするから主人という言い方がありますが、そういうどこにでも毎度転がってるようなと全く違う、そういうことも私たちはうっかり、このあまりにも主という言葉が至るところにあるから気がつかないというところです。でもこれは神という言葉背景にあるということですね、本来。ですから、神なるお方、そしてイエスという名前を持って人間としても来られた。じゃあそれは究極的な救い主だと。贖いの救い主、キリスト、油注がれたもの。一番正式に言えば、イエス様の本質をこの主、神であり、人間であり、そしてまた全世界を救うお方。十字架にかかられて、そして復活をし、世の終わりも来られるという。そこからの恵みと平和があなた方にあるようにと。これはパウロの祈りが凝縮されている一言なんですね。人間的な恵みや人間的な平和があるようにでない。ここで言う恵みと平和は神とキリストから来るんだ。その神の国からの恵みと平和があるようにという、この一言でパウロの願い、祈りが全部尽くされているわけです。そして、この恵みという言葉は、ギリシャ語では、カリス、英語でグレイスという言葉で非常に知られています。Amazing Grace、驚嘆する、驚くばかりのグレイスということで世界的に知られるようになりましたが、あの歌の根源もこうした神と主イエス・キリストからのこの恵みを受けたジョン・ニュートンが作ったものだったわけです。それからイエス・キリストのこの恵み、グレイスが全世界にああいう形の歌になって広がったのも神様の深い導き、ご摂理だと感じるわけです。これはこの、グレイスという言葉は非常によく使われているので、これは英語訳でもほとんどすべてもうグレイスですね。人の名前にもなってグレイスさんとかよくあります。そして、英語ではこのやはり統一的ピースですね。Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ。 ということですね。パウロの一番の願い、英語では Grace, Peace。 Peace には社会的な平和と霊的な個人的な平和を両方含んでいますが、日本語では訳によってこの新教訳は見ると平和と訳してありますが、平安と訳しているのも多いわけですね。公共教育新改訳では平安と訳してきたわけです。で、公訳ではこの半々ぐらいに訳しているわけです。公訳では平和と訳した箇所が40回ぐらいで、平安と訳したのは37回。けれども、新教訳では全て平和と訳したんですね。80回近い両方。だからこの平和ということも、日本語としては辞書を引いたら、まず出てくるのは戦争のない状態という社会的な言葉として、日本では平和憲法という、その源流は聖書にあるわけですけども、その言葉も思い出しますように、あの場合、平安憲法ということは考えられない表現ですね。それに日本語は平和と平安とは相当ニュアンスが異なるわけです。けど本当はこれ、そういうの両方持ってるわけです。両方包み込んだ深い内容を持ってる。で、この、新約聖書をギリシャ語に訳したのであって、元は本来ヘブライ語が本来原点ですね。部分的にあるものと減る。本来はヘブライ語が元にあり、そこではよく言っているようにシャロームなわけですね。シャロームはシャラムという動詞の名詞形で、シャラムは、これも繰り返してきたように、列王記で神殿が完成したと、完成するという意味を持って使われているわけです。そういうことから見ても、単なる一時的な心の平安、平和、社会的な平和とは、もっと広がりがぐんとあると。完成する、された状態、霊的に。神様の様々な良いことによって満たされ、完成された状態がシャロームということが本来深いところの意味で、それが様々に使われて、ごく普通の挨拶にも使われるようになっていったんですね。そのようなシャローム、平安があるようにという意味ですね。シャロームという。そういう心を込めて言わない場合ももちろんあると思いますが、私も実際に、イスラエルに行った時に、朝早く、出て、お店に行った時もシャロームと挨拶。バスから降りた頃にも、その、ずっと乗せてくれた観光バスとも別れた。シャロームと手振って挨拶する。誰でも、いつでも使えるけど、この奥には深い意味がある。ですね、前も言いましたが、スペイン語ではさようなら、日本語ではさようならば帰りますと言ったら、それだけの意味は特にないんですが、アディオス、アっていうのは夜ツーですね、ディオスは神です。神様に、神様へあなたを託するという意味ですよね。フランス語のアデューも同じで、そういうふうに挨拶の中にも、英語のグッドバイも、God be with you。God be with you がグッドバイに、神様、God はグッドだから変わったということが、詳しい語源辞典には載っています。それに単なる挨拶の時にも、ではなくて、キリストにある心を相手に伝える。その中で最も深いこの心の込め方が、神と主イエス・キリストからの恵みと平和、平安があるようにという、この祈りだったわけです。この精神が今言ったように、God be with you とか、Adios とか、Adieu とかにもなって流れている。で、この恵みは、これまた、日本語では非常に軽く使うですね。雨の恵み、あるいは、いろいろな日常的な恵み、全部恵み。別に神様と関係ない。天気に恵まれた。じゃあ、お百姓さんで雨が降らなかった。雨に恵まれた。恵みの雨だと。そういう日常的によく使う。非常に馴染み深いというところがあります。 で、ここでですね、これ英語でグレイスですか？この新約聖書にも非常に世界的に高名なユダヤ人学者、いや、ユダヤ人の経典に精通した学者が、1800年代に出たわけですね。それはフランツ・デリッチという人です。それデリッチというのは50年近く前に、宇宙の肝臓の書物を読み始めた頃に、しばしばデリッチがこう言ってる、デリッチがどうこうって。内村よりも半世紀ほど前に生まれた人です。でそのデリッチが残した、百何十年か経っても、彼が残したこの新約聖書のヘブル訳は、現代でも第一級のもの、それを否定するものはないとも言われたりしているということです。でこのデリッチという人は、私、内村の本で知ったので、それ以後調べて本当に、驚くばかりですね。その先祖はユダヤ人であったのではないかと言われたりするぐらいに、非常にこのユダヤ人の、いわ教師としての知識、博学で、極めて精密で広範な学問、知識を持ってた、英知を持ってたという人、ということですね。で、彼の書いた、旧約聖書の全巻の仲介書、まあ、もう一人のカイルという人、カイル&デリッチということで有名なシリーズですけども、聖書の大型版の、聖書は小型と中型と大型版があるんですが、詩編などは1500ページ、その大型版聖書の大きさで、デリッチの、カイル・デリッチの作ったものは、そんだけある。予備だけ、一巻を当てて、1200ページもあるわけです。そういうのが実感。最初の第一巻なんていうのは、非常に分厚い、1500ページもある。私もどうしても、その若い、に原文はもちろんドイツ語ですが、英訳が全巻のがあるので、と思って、洋書店を調べて、そして手に入れて、本当にそのヨーロッパのこの聖書、仲介のスケールの深さ、大きさっていうものに驚嘆したわけです。容器に対して1200ページも、詩編でもそういうふうに、1500ページとかいう、とにかく膨大な量のものを、まあ、歴史的な遺産のようにですね。そして、こうした新約聖書の全巻ですね、100年、10年も経っても、超えるものは出ないというぐらいの卓越学識を持って訳した。で、その、なんでこういうことかというと、お料理にこのデリッチのヘブライ語訳、新約聖書をヘブライ語で置き換えたときのことを参照する。ために言ってるからで、このデリッチが訳した新約聖書にはこの恵みという言葉はどのようにヘブライ語で訳してるか、本来の訳してる本来のニュアンスはこうだというわけですが、これはヘセッドなんですね。ヘセッドは非常にたくさん出てくる旧約聖書でも最も重要な言葉の一つですが、これは通常慈しみという、本来の日本語、昔からの、いわゆる大和言葉という。愛というのは中国語ですよね。中国から入ってきた言葉。現代も全く生きて使われている中国語ですが、慈しみは、詳しい語源に関する時点を見ると、美しいという言葉との意味、それから慈しまじの慈言、それと語源的に共通しているということで、慈しみということは、愛、それから慈しむ という愛ということと、美しいということを言うと、厳粛という、そういうさまざまな意味のこもった深い意味のある言葉だということですね、慈しみ。旧約聖書ではヘセドを慈しみと訳して、新約では愛と訳していますが、本来同じですね。ですから、このデリッツという高名なユダヤ文献の学者にはですね、これはまさに愛なんだと。ヘセッドのという言葉で訳しているわけです。ヘイはもちろんさっき言ったシャロームです。ですから、主イエス・キリストからの愛と平和、平安。さらに付け加えて言えば、主の平和、イエス様も言われた。私が与える平和は、この世が与えるような平和でないと。平安でない。世が与える平安、平和はお金とか、あるいは家族安全、無事、あるいは何かに優勝した、勝った、ああ、やっと勝ったと安らかになると。負けてばっかり言ったら腹立って悔しいけど、優勝した、本当に見たましい安らぎを。まあ、このようなどこにでもある人間の平和、国と国との平和も全く妥協ですね。そういうことが、そういう人間が与える平和ではなくて、私、キリストが、神であり、聖霊である、キリストが与える平和、神の国から来ている平和だと。そういうふうに、このことをですね、私たちは思って、誰に対してもやはり、そういう意味でキリストからの恵みというまさにキリストからの愛と平安、平和、全くされること、それがあなた方にあるように。これがイエス様のあの信仰で言えば、御国を来たらしてくださいと。私にも、周囲の人にも、関わりある人にも、どんなに悪いところに沈んでいる人にも、どうかあなたのヘセッド、慈しみが訪れて心が変えられるようにと。飢えや貧困でもう死にかかっているような人たちも実際たくさんおるわけですね。アフリカの一部でもコロナがどんどん広がって、食べ物がない。水を洗うにも水がない。家族5人がほんのわずかなものを分け合って食べなければもうない。もう1日2日したら食べ物が全くない。どうしようかという。まあ、そういう現実に触れたら、まあペットにもですね、高価な人間が食べ物を与えるような日本。もしそういう人に目の前にしたら、到底それはおそらくできないだろうと思いますね。まあ、とにかく、そういうことで、恵みというのは、キリストからの愛ですが、だから、本当にキリストのが私たちのうちに宿ったときには、いろんなことが、あ、これは神様の愛が関わっていると。ということを感じるようになる。ですから、ヨハネが、その福音書の一番最初の部分で言っている。ヨハネの1の16ですが、私たちは皆、この方、イエス・キリストの満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けたのだ。私たちはみんな、キリストはみんな、この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けたんだと。キリストはもうあらゆる愛や真実、正しいこと、清いこと、そして美しい美、力、永遠と、最も大事なものは全部が満ちている。だから恵みの上に愛と置き換えているわけですが、この愛の上にさらに愛を受けた。指一本動くということでも、私をこのように支えてくださっている。聞こえること、見えるもの、あるいは遅れた、大変な状況にある国々は食べ物すらない、水もない。家がある、食べ物がある。一つ一つの、まあ、目の周りにある青い空も見える、葉っぱも見える、呼吸ができる。一つ一つをみんな神様の愛から注がれていると思えば、本当に愛の上にさらに愛を受けている。と実感するようになるという。満ち満ちた豊かさ、これはシャローム 思っているイエス様ですね。満ち満ちている。ね、まあ、そういうふうに、さまざまなことがみんなキリストの愛から来ていると実感できるようになります。で、その愛の元の根源、そういう道へと行く一番の元は、これはパウロがあの3章の自由なところで言っている一言ですね。ローマ書の3章の24。私はこの前後のほんのわずかな数位の数行の言葉を説明した一文で信仰を与えられたわけですが、ローマ書の3章24にこうあります。ただ、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いの上に、値なくして義、正しいと認めてくださる。ここに私たちが様々な間違い、愛が足りないという祈りが足りない、誰に対しても愛が十分だ、祈りが十分だと、隣人は無数にある。新聞の悲劇に遭う人も、で、ニュースや記事、隣人、近所、車両に乗り合わせる人、街角のすべての家々なんて言ったら、いくらでもある。そういう家族に対しても本当に十分な愛はない。そういうさまざまな欠点、罪、足りないところがあるにもかかわらず、神の恵みにより、愛により、その贖いゆえに、何もそういう富とかなくても、不思議と正しい、それでいいんだと認めてくださるという。この罪の許しのところにまさにこの神の恵みということ、神のグレイス、あのヘセドという、そのヘセドの中心があり、根源があるということですね。だからこのローマ書の救いの根本に、このローマ書の3章21あたりからのところに、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いの上に受け止められる。そのことが書かれていると思います。